アニマルミュージックラディオ
裏
アニマルミュージックラディオ29回裏でございます。イエ
イイエ
イオース
イエイオースオース裏ですよ。
オース
守んぞ、
守んぞ、
さあ守ろうか言っても言ってもやらんぞ
誰に誰から何と戦ってるのかって話はいはい29回裏ですけども、29回表がね、
はい、
まあ実は収録段階ではもう結構経ってるんですが、
そうですね、
まあ、
番組としては29回表が、ミニライブ会、
うん、
はいでしたね。
でしたね。
で今回はその裏でございますよ。だからやっとミニライブの話ができると、はいはいはい、
うん、そうだね、そうだね、もう忘れちゃったよ
そうね、もう収録上は2ヶ月以上経ってるのか、
さすがに
1ヶ月ちょいか、そうですね、
1ヶ月ち
ょい、おどういうカウントをしたんだ俺はっていう話だけどそうね、1ヶ月ちょいぐらいですね。
頑張ってね、記憶の糸をたぐって、
うんうんうん、じゃあもう それをたどるためにもツイッターのハッシュタグでね、その辺もいただいてるのあるんで、ちょっとそっち読みつつ、まあちょっと振り返ってみますか。
そうしましょう。
一つ目、ルーシーさん。
お、
ルーシーさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。アニマルキャスターズのミニライブ登録めっちゃ楽しかったんやで。DY さんのすごく楽しんでる様子を見てワクワクしました。っていうことでいただいております 。うん。ありがとうございます。
デュワフフ。
まあでもなんかあれですね。わちゃわちゃしてて楽しかったですけどね。
そうですね。
うんうん、
そうですね。公開して、聞いたんですよ、ラジオ。
はいはいはい、はい。
やっぱね、こうね、近くにこのオーディエンスがいて反応があるっていうのはいいですね。
あれいいっすね。なんか、
あれいいです。
編集しながら、もうちょい、お客さん側の声が入っててもよかったかな。
ああ、もう一本、もう一本借りてね、
立てといて、そっち側に向けとくみたいなのもよかったのかなと思ったりはしました、ね。いや、でもよかったですね。
うん。まあ、バラエティ特有のうん、笑い声を足すっていうね
足すわめっちゃ笑い声いっぱいいるけどみたいな、あれの割にはなんか来てる人少なくねえかみたいな
そっかそっかいやいや、よかったです
ね。いや、ほら冒頭の、まあラジオ的には冒頭に入ってたアニマルミュージックレディオって、あれすげえよかったですね。
そうですね、
非日常というか、うん、いつもじゃない快感がすごい出て
そうだね。
あれは我ながらナイスアイディアだったかなと。
そうだね、ナイスアイディアだ、ね、うん、
人気番組風がこうちょっと
そうだ、ね、
感じられる。
そうだね、
そうね、
ちょっと気持ちよくなるっていうことですね。
あ、まああれもゴニョゴニョして人数倍ぐらいに増やしておいてもよかった
そうだね、どうしようね、ホールとかでね、完成を
わーみたいなのと一緒にね、アニマルキャスターズ最高みたいなやつとみたいな感じで、舞台挨拶みたいなやつ
そうですね、 DY さんも楽しんでいただけたのかね、
うん、ねえ、うん、と思うんですけどね、
うん、
でもほらやっぱりこう今までね、ほらセッションバンド的なところでセッションしたことないって言ってられました。
そうだね、そうおっしゃったね。
それは楽しかったと思うんですけどね。
そうだね、
ね、
まああれかな、少しその次の日のゴールドコンサートに向けてのね、
うん、
リハーサルじゃないけどね、
うん、
なってくれたらよかったんだけど。
そうね、
うん、
でもさ、それこそパンダさんもさ、うん、アニキャス、まあまあ最初は2人でしたけどさ、
うんうん、
あの前ってパンダさんってこうバンドとかやってた時代ってないわけですよね。
あ、いや、でもね、何度かスタジオには行ったりとか、
うんうんうんうん、はあったん
です。方法、
あ、そうか、そうだね、大学の時はやってたからね。
でもそれぶり、
お、
そうだね。
ああ、じゃあもうだ、久方ぶりの楽しさみたいなの分かるのかなと思って。
そうだね、やっぱりもうなんだろう、異様にテンション高くなるんだよね、スタジオってね
パナさんそれじゃなくてもスタジオ入ると異様にテンション上がるもんね。
やっぱ、そうそうそう、
俺もそうだけど
そうそう、あれはあれですよ、あのテンション高いのはスタジオ入ってるからですからね
でもそれは本当そうよね。俺もだってスタジオ入るとよく分かんないことめちゃめちゃ口走ってたりとかするもんね。
そうそうそうそう
下ネタ連発したりと
かねそうそうそうそう、とても放送できないからね
よく分からない下ネタ、そうそうそ
う、テンションの上がり方が下ネタ言うことって言っちゃったけどねまあまあまあ、
あ、なんかやっぱそういう感じありますよね、うん、
そうだね。あとなんか、 お客さんの中にもね、なんかああいう音楽スタジオ入ったの初めてとかいう人も、
う
ん、
ああそうですね、
ああそうか、
うんうんうんうん、
やっぱ何事もさ、うん、その初めてっていうのは新鮮じゃない、
そうね、
当たり前だけども、
うんうん、
なんか自分も一番最初にこのスタジオ入った時の気持ち、うん、
ああありましたね、
あるよね、
ありますあります、
なんか特別なあの感覚、
そうそうそう、
うんうんうん、おおって感じ、すげえ、
そう音でけえって、
そうそう、
音でけえ、まああるね、
そう、そうそうそう、こうあれだね、耳がさ、なんか終わった後さ、うん、しばらくボーってしてるん
だ、そうしますします、
そうそう、もう慣れちゃったからさ、
うん、
ななあれ不思議とならなくなるね、まあそんだけ耳がバカになってんのかなって思うとちょっとそれはそれで怖いような気がするんだけど、
怖いねいやいやいやいや、まあね、いろんな人にとってね、僕我々だけじゃなく DIY、うん、さんとお客さんみんな新鮮なね体験だったんじゃないでしょうか、うん、
ね、
うん、はい、いいイベントだった、
また
いいイベントだった、
またやりたいな、はい、ということで次行きたいと思います。
ダマです。
そんなことない。本当にやりたいなと思って。
そう。
とかや。
やりたい。
とか。本当に。続いてまいります。よしゅんせいくんです、
はい。ありがとうございます。
第28回裏拝聴、公開録音とても楽しかったので、次回の配信楽しみにしています。帝王さんにインタビューされた時のめちゃめちゃ緊張して答えてる私の声も配信されるのか笑いということで。いただいております、
されてるよ、
ですね、
されてるよ
されてる、バッチリされてる悪い大人みたいになってくるあれですね、時間軸的にはうん、ミニライブは終わってるんだけど配信がまだされてない、このね、だいたい1ヶ月の空白期間の間ですよね、
そうそうそうそうそう。あれだ、思い出した、
うん、
俺がどうするどうするって言ったやつだ、
どうする
どうするっつって
流すみたいな、あった
の、はいはいはいはい、
ね、バッチリと緊張している俊生くんの声
ね、もう俺らは俊生くんとはもう全くのハスガラミだったので、まあ
本当だったね、
パンダさんとテオくんは多分他の方も結構ハスガラミの人多かったでしょうけど、
初も初ですよ、
うんうんうんうん、
本当だよね、本当にそりゃそうだよね、初めて会う人にね、いきなりマイク向けられてね、
うん、
インタビューされたらそれは緊張するわな、
まあね、そうだね、
そうだよね、俊生くんはほぼほぼ初、メックさん以外は全員初でしょうからね、
そうだよね、
うん、いやでもよく来たよねと思ったよね、
うん、
いや本当に
ありがたい話で、そう
すごいよね、
そうそうそう、うん、高校生頑張れ、
高校生がさ
すごいよ、
ね、大人の集まりにすごいよね、
ね、
うん、アクティブ、
そして、うん、メックさんとどういう仲なのって言ったら、メックさんとも別にそんな深い仲ではないっていうのが割と不思議だった、
そうそうそう
あでも来るんだと思って
そうそう
そうそうそうそう、面白いな、
本当に
すごい、なんかでもその前のめり感はすごいなと思いましたけどね、単純に、
そうだね、
うん、うん、
ね、古典が苦手だっていうのをもうバッチリ覚えてます
ねああそうね、言ったね
ごめん、俺はちょっと忘れかけてたけど
、ね、あれかな、姿勢が前のめりすぎてコテンと転んじゃうのかな、
はい、
さあ次行こうか
行きたいと思いますよ、リガイさん、
うん、
ひどいな、
アニキャスのねイベントに、ゲストとしてね来ていただきましたけど、
リガイさん、ありがとうございます、
10月9日のアニキャスイベント、生で聞いてからますます好きになって今も耳から離れないのですが、改めていい曲だなと、情熱スポットライト歌ってみたいねということで、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
歌って歌って。
ね。
歌って歌って。
ちょこちょこやっぱり、あれですね、まあこういう歌物のバンドをやってるのもあったりで、うんうん、こうカラオケ的に歌いたいっていう方、やっぱりいただきますね。前も、
ね、
何の曲だか忘れたけど、そういうのね、カラオケで歌ってみたいみたいなの、うん、いただいてきましたしね。
ああ、そうだね。
うんうん。
じゃあ、あれかな。
ん？
今度の、うん、ねえ、表の時のさ、
うん、
今月の一曲カラオケバージョン流す、
まさか
おっと、
今週は情熱スポットライトのカラオケバージョンですって、
そうそうそう、ポッドキャストをね聞きながら口ずさめるってどうよこれ、
ああまあ別に悪くないけどねあのハモリがちゃんと聞けるみたいなとこも俺はちょっと思っちゃったりするけど、
そうだね、ちゃんと聞けるよね。ね、
うん、そうそう、
なるほど。
まあ確かに新鮮は新鮮かもしれないですね。ただ初めて聞いた人はなんだこれってなるんでしょうけど。
そうだね。カラオケかよ。
そうそうそう。原曲の方はあのね、 あの、ね、バンドキャンプの方で公開しておりますので、フリーでダウンロードできますよっつってね。
そうそうそう情熱はしてないでしょ。
情熱はそうですね、してないですね。そうそう。
あ、そうだね。うん、ああ、そうか、他の曲ってことね。
そうです、そうです、そうです。
ああ、そうか、そうか。
情熱はダメ、そうだね。ダメですね、確かに。
そうだね。
情熱はそもそもカラオケバージョン自体が、
ああ、そうか。
ではないですよね。ないのか。確か、あれ CD は入れてないですよね、確かね。
うんうん、入ってない、入ってない。じゃあ、なおさらね、可能性を感じちゃうよね。うん、
レアみたいな。ねえ、でもカラオケバージョンの扱いみたいなの、ちょっと、ね、考えちゃいはしますけどね。
そうだね。どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
正直あれだもんね。
うん、
バンドキャップでさ、
うん、
出してるような曲はさ、
うん、
カラオケで歌ってくれてね、
うん、
まあちょっと一声いただければ嬉しいけど。
あ、そうだね。歌ってみたのとかね。ねそういうのがあるんであれば全然歌っていただいてもいいんですよ。なんなら、あの、ほら、ね、あの、この前、流行り物通信簿さんのね、ホネストさんとかも、
はいはい、
あの、ほら、歌ってみたとかやってみたいとか言ってられたんで、
あ
ゲストに前出たとき、あの、表で話した話だったか、じゃあ表で話した話だった。そうそうそう、言ってたんで、
聞いただ
から、ね、アニキャスの曲で歌ってみたとかどうですかみたいなね。
うんうん、そうだね。
っていう。
でも一つ、あれだな、俺より歌、うまく歌われる。
そこは自信持ってよ。
なるほど。
そこは自信持ってよ。
もうね、Q さんとかさ、ヒゲさんとかさ、うん、ね、笹山さんとかなんかにもし万が一歌われちゃったらもうさ、
うん、
ね、もう、ダメでしょ。
ダメでしょって。だからそこは、そこは威厳持ってよ。
オリジナルってことでね。
そうですよ。
そうか、そうか。そうだね。オリジナルはね、一番だから。
うんうん、そうね。まあ、カラオケバージョンに関しては一番だと思う。
そうね。
アレンジされてもっと良くなるっていうパターンはあるかもしれないけど。
あるね。
いやいや、まあまあ、
まあ、一番だと思っていきましょう。
うん、そうだね。そこは自信持った方がいいと思うけど、ね。
そうだ。何キャスのボーカル俺だっつって。
そうそうそう。
この曲は俺が一番歌うまく歌えるぜ、みたいな。
そうだね、
そうっすよ。
なんならカラオケを YouTube に上げるの自前の曲でやってもいいんだぜ。
おお、そうか。
もう何やってるのかよく分かんない。
歌ってみた。
歌ってみた、ね、自分のって。
そうそうファンだカバー。
カバーしてねえよ。セルフカバーもなんかちょっと違うしなみたいな。
そうだね。何やってたか分かんない。
よく分かんない。
そうだね。
自分の曲をカラオケで歌ったみたいなノリだけどカラオケっていうわけでもないみたいな。
これオケだもんね。
そうね。本当に。
あれか、俺がアコギで弾けば、
うん、
弾いて歌えば、うん、まあカバー、
あ、セルフカバーっぽくはなるよね。それ
なるのか、
うんうん、それは全然面白いと思いますけどね。
そっかそっか。
弾き語りバージョンみたいなのちょっと興味ありますよね。
ただね、情熱スポットライトはね、うん、ギターでだけで弾いてもダメなんだよね。
情熱はそうだね。
そう、浮世を出さないともダメね。
浮世もダメだね。
うん、
改変ワールドとか。
そうだね。まあ、
ヨザクラドライトとか。
そうだね。
でも、わりかし他の曲は、
いけるか。
でも不安定あたりはちょっと厳しそうな気がするけど。
ああ、そうだね。
そうでもないのかな。
じゃあ、瞬間イリュージョンやるか、じゃあ。
余計無理ゲー感がすごいんだよ。逆に聞いてみたいわ、それ言うの。
そうだね。もうギター弾いてるやつ、ね。
そうそうそう。はい。まあ、そんな感じですか。はい。はい、
そうだね。
DIY さん、まあ、ミニライブの時も本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、ここからは多分、そのミニライブ絡みではない、うん、ツイッターのハッシュタグですが、うん、ルシーさん。
はい、
うん。毎週木曜日にすれ違う青学生が割と高精度でパンダさんに似ている。はじめましてのパンダさんに既視感があったのはそのせいか、ということで。
おお、パンダさんなんじゃないですか。
パンダさんなんじゃないですか。
バレちゃったか。
学生だったのか、まあ。
そうだね。まあ、賢そうな顔してるからね、俺ね。
うん、そうだね。否定はしないよ。うん。
なんだなんだ。
いや、もう、なんか 100% で自分で言うっていうだけの話ですけど。
そうか、そんな似てるんだね。
ね、高精度でっていうぐらいだから。ね、それこそルーシーさんは、ミニライブに来てるから顔は分かってるわけで。うん、数少ないパンダさんの顔を知っている。
そうだね。
まあ、うん、
僕っぽい顔の人はいっぱいいるからね。
そうなの？
いるよ。
あ、そう？俺あんま見たことないですけど。
本当に？
もう見たことないです。
うん、本当に？
高精度。
一回電気屋さんで、
え？
一回電気屋さんでね、うん、いや、まあすごい似てるっていうよりもさ、なんかカテゴリーに分けると。
あー、なるほど。
そう。あ、俺と同じカテゴリーの人だみたいな人いるじゃん。
うん。
わかる？なんとなく。
うん、うん、まあまあまあ分からんではない。
そう。俺一回電気屋さんの店員さんでね。うん、なんか、電気のことをちょっと聞こうかなと思って、商品のこと。うん、で、あ、すいませんって声かけて振り向いた人の顔見たら、あ、なんか似てるって思って。
自分自身に似てるって思うって相当だよね。
そうそうそうそう。
あんまほら、自分の顔に似てるってなかなか思わないじゃない。それこそ兄弟とかでもそうであるようにさ。
うんうんうん、
ね、肌から見てると似てるって、兄弟で似てるねって言われてても、自分で見ると全然似てないじゃんって思うみたいな。なかなか思わないけど、自分で似てるって思って相当なんじゃん。っていうか、その人なんじゃねえの、青学生。
そうなのかな。チャイさんじゃねえんだ。あれですよ、一緒にいた友人に後で話聞いたら、うん、なんか作業店さんお前似てねえって言われて。
相当似てるんだろうね、多分ね。
そうそう
そう。俺それはないな、他人で自分に似てねって思うことがそもそもないかもしれない。
ああ、
うん、俺似てるなって思ったのは、うん、交番に貼ってある指名手配犯の人でした。
すごい微妙な気分にな
る。そうかそうかそうか、この顔にピンときたのだな。
そうそうそう、
それ俺じゃねってそれまずいよね。
そうか、
そう、
自分で出頭してみたりね、なんかこれ俺の顔に似てるんですけどつ
って。まあ、ですね、年齢的に今もう結構その人はじいさんになってる感じなんで、
あ、は
い、
なるほどね。
まあ、間違われる心配はない
のかなと思いましたけど。何十年前の写真みたいなね。
そうそうそう、
事件にあった時俺何歳だよみたいな。
そうです
やつね。
じゃああれかな、うん、初めて手を組んだ時の既視感はそれだったのか。
既視感
あれか。割とでっかい事件を起こした人で。
あ、そうなんだ。
マジか。
どこにでも貼ってある。
俺は
多分みんな僕見た時既視感覚えると思いますよ。
マジで。
あれ、
あれどっかで見たことある。
じゃあ俺今度ちょっと注意してみるよ、駅とかで。よく貼ってあるから。
そう
だ、うん、あ、これの、でもその指名手配犯ってことはおそらく全国的なあれだよね。
ああ、そうです ね、
そしたらあれだ、もう全国のリスナーさんは指名、交番とかね、駅とかに貼ってあるそれを見て、ああ、これかな、手奥に似てる指名手配犯っていうことができる。
そうそう。ぜひね、交番の前で一度立ち止まっていただいて、ね、
なんなら写メとか撮って、ね、これですかって送ってきていただいて。別にその辺は問題ないと思うので。
そうか、
そうです、ね、
権利的な問題とかないと思う。
それがよく分かんない理由で拡散しだしたらさ、犯人焦るだろうね。
そうね、
やめないか、
分かんない、俺の写真って回ってるんだけど。
よく分かんない、
こいつのせいか。
やばいやばいよ、手を組む危険が。
そういうこと、犯人が手を組んでらみたいな。
そうかそうか、
このよくわかんねえラジオでなんかぶり返されてんぞ俺の事件みたいな。
そうそうそう。よかったね、僕番組あんま人気なくてよかったよ。
そうっすね。
ね、ま
あ、それはそこに感謝。
そうだ、そこに感謝だよ。
するか。
感謝することがよくわかんない。じゃあまあ今度その青学生の写真を撮るわけにはいかないからな、どうしようかな。
そうだね。
その辺はこ
うなんかあれだね。
うん。
あ、でもそう、まあでも本人の顔じゃないからいいのか。なんか俺に似た誰かがいたらね、
うん、
教えてもらえると。
ああ、そうですね。まあまあ、テレビ出てる人とかそういう感じ？
そうそうそう。言われたことある？今まで。
俺、ない。
ないか。
うん。この人、似てるよねって言われたことほぼない。っていうか、誰かに似てるって言われたことがない気がする。
ない。まあ、確かに、ちょっと、特徴的というか、独特だからね、ハルさんね。
うん。まあ、俺はあれだよ。目だけでテリーと似てるみたいなことは言われるけど。写真なもん。
ああ。噂のね。
もはや傷つきもしないレベルで。お、そうだなっていう。そら確かに俺もそう思うわっていう。
そうだな。
後類だなって思うもん。目だけ見て。
でもあの人直したからね。
あ、そうなの。
うん、
あ、そっか、あの人途中で直したんだっけ。
そう、
でもまあテレビとか見てると結構いるけどね、写真の人ね。
うん、
うん、
ま
あ、うん、
そうそうそう、同類だなと思いながら。
そっか、
ただ顔が似てるみたいのはないね。え、パンダさんとかいます？
結構あるよ。
ほんと？
うん。
え、誰とか？
ただ言わない方がいい。
え？あ、顔バレるから？
いやいや、ふざけんなって言われそうだから。
ああ。割とファン層が厚い方。
そうだね。
え、あ、じゃあここモザイクかけとくんで。
え？
言ってくださいよ。
いや、でも考えてみなよ。今まで散々。散々 2年ぐらい君たちと顔合わせてると君たちが何も感じてないってことは似てないってことなんで。
ああ、じゃあいいじゃないですか、逆に。
そっか。
うん。
あれだよ、俺自分で言ったんじゃないからね。
うん。
うん。どうぞ。
いいかい？
いい、大丈夫だ、ね。
どうぞ。
え、向井治。
ああ。
ほー、なるほど。
なんだろうな、普通の人感がそうかもしれない。
なんだそれ。
え、なんか、その人ってそんなにこう、めちゃめちゃイケメンってわけでもなくないですか。俺はそういう認識なんだけど。
そうだね。なんか、そうだね。どっちかというと普通っぽい感じだけど。
ねえねえ。
人気あるよ。そうそうそう、
なんかお兄さん的
な感じ。ああ、でも、似てるわ。
ほんと？
ほんと？
似てる似てる。
あれ、じゃあ俺も知らない
ですわ。
そうそう。なんか、一時期あの人だ、その人がさ、ブレイクしだした頃にさ。
はいはいはい。
なんか、立て続けに言われだしてさ。
似てっかな。
なんかお父さんとお母さんかどっちかがこんな感じとかってないですか。
あ、いや、
そうでもない。
そうでもないんだよ。うちの親父は昔若い頃ダスティン・ホフマンに言ってたね。
誰ですか。
あれ、ダスティン・ホフマンって
ハリウッド俳優。
あ、俺こっちの方が似てる気がしますね。
え、嘘。
あ、似てるわ。
嘘。俺が
似てる似てる。
どちらかっていうと
似てる、
こっちの方が似てるって言われるとピンとくるかもしれない。
嘘。
申し訳ないけど、外人なので。いや、でもパンダさんって意外と
雰囲気ありますね。
まあまあ、外人のモノマネしたりするせいかもしれないけど、外人顔な印象ちょっとある。
ちょっと待って、まさか親父に似てると思ったら。
あのね、若い頃のダスティン・ホフマンの顔がパンダさんに似てる。
あ、似てる似てる。
ある？そんな写真。
これです、これです。
嘘。そうかい。
俺もう一
個似てるかもです。
これは似てるかもしれないね。
目じゃなくて口元と鼻がね。
ああ、そうそうそう、
似てる似てる。
あ、口と鼻似てるかもね、確かに。
じゃあしばらくパンダさんのビジュアルはダスティン・ホフマンということで。
若い頃のダスティン・ホフマンということで。
でも将来有望じゃないですか。もう
ねね、
いいおじさまになるよ。ビンビンすると、
まあ、ダスティン・ホフマンの画像、ダスティン・ホフマンの画像俺も検索したんだよね、うん、そしたらグーグルで、そしたらさ、その中の人にさ、パンダを返せっていう画像が出てきたんだけど。
何それ。
わかんない。すごい、なんだろうこれ。
ああ、おもろいわ。
パンダを返してか。
じゃあパンダさんはダスティン・ホフマンに似てるということで。
そうです、若い頃のダスティン・ホフマンに似てるということで。
似てるということで、
よろしくお願いします。
てよくは何かある？そういうのって
。でもなんかあれですね、こう割と20代30代あたりのなんか、
うん、
男ばっかりのバンドみたいなのに、うん、僕みたいなやつ大体一人ぐらいいます。
まあ分からんではないけど、それでぼやっとして
じゃねえのか。
こういうなんだろうな、ポジションのやついるよねみたいなのはよく分かるかもしれない。
あ、そうそうそうそう、
あ、なる、まあまあ手よく、でもほらね、うん、狼なんちゃらの
何狼なんちゃら。あ、オオカミさん、
雨と雪のお父さんね。
お父さん、
オオカミ子供か。
それは言われますね。
おっと、
まあまあね、
今でこそ髪は割と長くなって縛ってますけど、まあ、そこそこの、それこそあのくらいの長さの時はめっちゃ言われましたね。
うん、
そうでしょう。
なんだろうね、印象だよね、印象。
うん、
別に実際似てるかって言われると多分あんまり、でもそうでもないのかもしれないけど、印象がなんか、
ね、そうですね、
言われると印象って思うんだよね。
元気が
なんとなく納得しちゃうというか。
着てる服の感じとかも、
まだ一度したもん。ああ、ちょっとよれってしてる感じとかね。
そうそうそう。
ああ、わかるわ。まあ、あれみんね、最後死んじゃうけどね。最後っていうか、冒頭の
死んじゃうけどね。あれは悲しい話だ。
あれはきついんだ、あのシーンが。なんならあそこがクライマックスって言っていいぐらいきつい。はいはい、まあそんな感じですかね。随分こう
引っ張ったぞ、だいぶ
そうだね、
よし引っ張ったぞみたいな、ね。続いてミカエルさん、
はい、
これはあれですね、テオくんがあの大阪はたこ焼きでできてるみたいな話、あ、たこ焼きって梅
だ
け
で、これパンダさんが言ったんですよ。
パンダさんが言ったんだっけ。どういう話の流れだか忘れたけど、なんかそんな話
で、うどんで埋め立てりゃいいんじゃねみたいな。
そうそう。
そしたら地盤緩むんじゃねみたいな。
そうそう、伸びちゃう伸びちゃうっつって、そんで大阪はじゃあ向こうはたこ焼きで埋め立てたんだ。
あ、そう
かそうか。
ひどいこと言う。
ミカエルさんから、帝王さん戦争ですね、たこ焼き不眠より笑いということで。
あ、そうなんだね。
あとね、埋め立て地どんなに増えてもほぼ、全域一般立ち入り禁止区域だから府民には一切の実感はないです笑い、利益もほとんどの人にはほとんどない、埋め立て地の企業で働く人とか、うん、ゴミ焼却場ぐらいっていうといただいてます。後半は割と
産業目当てか
マジな話ですね。だから実際埋め立て地ってそんなにこう人が入れるようなところは少ないってことなんですかね。
なるほど、
それこそ、
まあ、海辺になりますもんね、どうしてもね、
うん、まあそうだもんね。
それこそディズニーランドみたいなところは割と別格なのかもしれないけど、
うん、あそこあれも埋め立てか、
ね、じゃなかったかな、ね、確かね。そうそうそう、あと空港とか多いですよね。
ああ、うん、あれかな、じゃああれのこと、空港のことじゃないのか、
どうかな、
わかんないな、あんまり下手なこと言わない方がいいね。
そうね。
そうだね。でもあれなんだよね、ほら埋め立てたことによってその大阪とさ香川でそのあれでしょ、うん、1か2を争ってか抜かれるかみたいな。
そうそうそう、ああそっか、って
ことは本当に拮抗してるんだね。
そういうことだろうね、うん、かなりギリギリのところでみたいな話なんだろうね。ね、
だってあれだ、埋め立てられるさ規模なんか限られてるでしょそんな。
そうですね、
本当にじゃあこの些細な些細というかすごい拮抗してるんだね。
でもそんなにそこでのワースト嫌かって思わなくもないけどね、はたから
いやあれでしょ、ワースト1位の方がいいでしょ、
どうせ。逆に
確かにな
んか下手にブービーとかよりもさ、
むしろ減らした方がいいみたいな理論になってくる。
もう踏み立て
陸地削っていくみたいな話になって
くる。陸地削っていくみたいな。
あっちにワースト1奪われたから、うちワースト1取るために陸地削るぞみたいな。
そうそうそう
そう。そう、結局その観光のさ、そのなんか宣伝みたいなキャッチコピーにも使えるわけですよ。
あ、そうだね。
まあ、確かにね。
そうそうそう、その一番ちっちゃいけどなんとかかんとかみたいな。
うん、あ、そうだね、うどんは日本一みたいなね。
そうそうそう。まあ香川がよく使う手ですよね。
あ、そうなんだ、
そうですね。
鳥取が人口一番少ないみたいな、そういう。
あ、そうそうそう。
あまあでもある種引きはあるもんね。
そうですね。
鳥取一番少ないんだ。
うん、確か。
知らなかったわ俺。
そうそうそう。そう
じゃあまだあれだ
よ、減らされましたもんね。
あら、そうなの。
そうそうそう。
なんかあれだね、あん、まあ僕がちょっともの知らないだけかもしれないけど、
うんうん、
あれだね、あんまりそのイメージはなかったわ、砂丘の方が強すぎて。
ああそうね、
ああ
まあ砂丘か、あの水木しげるか、ま
あ、人口少
ない印象しかない、俺は。
なるほどね、
単純に知らないだけなんだけど。い
や
い
やいや、温泉がありますよ、皆生温泉っていう、ね、
へえ。
ちっちゃい頃行きましたけど、めっちゃ暑いんですよ。
へえ、そうなんだ。
そう
なんだ。ちなみにテオ君は行ったことある？
あります。あ、まあ、あります
そうだよね、今の話だとあるよね。
そうだ、びっくりしちゃった、何言ってんだろうって。
ごめんって。
誰のエピソード解く。
え、パンダさんあります？
鳥取はないね。
ね、俺もないわ、うん、知り合いが鳥取が地元みたいな人はいるから、割とこう身近には感じているけど、行ったことはないですね。
戦争か。
そうだね。
絶対兵力でボロ負けする。
そうだよね。
あとあれだね、気質で負けるよ、気質で。
あ、そうですね、勝てるのはうどんぐらいですよね。
うどん。
そうだ、食料戦だったら大丈夫。
あ、もう持久戦に持ち込みます
か。そうそう、持久戦に持ち込む。
だとして兵力がこっち先そこを尽きるっていう。
そうか。
どういう戦争なのかよく分かんないよ。そこは
でもね、やっぱあの、
うん、
そう、四国はね、こうなんかあの、まあ、関西のことをこう崇めてるみたいなとこあるんで、仲良くしてくださいっていう感じなんですけど、
うん、
僕は仲良くしてもらってるそのたこ焼き不眠の人にちょっと、うん、全然その人のことはあの本当仲良いから好きなんですけど、うんうん、ちょっと言われて傷ついたのが、
うん、
あの四国って地面掘ったら沈むんやろって言われて、
ほうほうほうほう、
それちょっと傷つきました。
地面掘ったら沈むの意味がよくわからない。
浮島かよ。
そう
浮島じゃねえぞ。
いや、まあ俺もイメージでなんかひょうたん島みたいなイメージはしてるけど、そりゃ
ちゃんと
そりゃ浮いてはないよっていう。
瀬戸大橋でちゃんと繋げてんだよ、大丈夫だよ。
いや、そういう問題じゃねえよ。
いや、でもあれもだいぶ古いですよ。
そっか、そうだね。俺がすげえ子供の頃だからもん。
ああ、でも確かに四国は、ね、行ったことないから、なんか、イメージの中でふわふわしてる感覚はあるんだよね。一回行ってみたい気はするですよ。
瀬戸内海
九州も行ったことないけど。
広くなったりするのかな。
もともとその昔はその島流しに会う人が流される場所なんですよ。
離島的な意味でめっちゃ広いけどね、それにしてはね。でも今の感覚があるからあれなんだろうけど、昔はそれこそ何もないみたいな場所だったのかね。
そうですね、やっぱまあ都からは離れてるし
ってことだよね。
あ、なるほどね。
何もないみたいな感じで。社会的追放。
そんなの
流刑地みたいになったわけだ。
そうそうそうそう。
なんか俺の中で一時期ちょっとさ、うん、信長の野望やった時にさ、
はいはいはい、ああ僕も好きです。
長宗我部。
あ、そうですね、元地下。
そうそう。
海賊。海賊ってか、まあその水軍がね、
強かった
りとか。あと歩兵もです
ね。強いですね。え、いるの長宗我部さんって。
いないっす。
いないか。
どっちかっていうと、愛媛とかの方、三好長吉、
うんうん、
ってがいて、三好さんっていうのは結構多いですね。
ああ、そう。へえ、面白いね。
面白いね。
そう。なんか僕の母親の地元の地域が、
うん、
本当なんとか町っていうその町レベルなんですけど、
うんうん、
そのなんか、たまたま、ひな祭りの日に、
うん、
あれはな、2月か。2月何日だっけ。そう忘れたんですけど、うん、その当日に、その母親の地元の町の大名みたいなのが、長宗我部氏に滅ぼされたから、
うん
うん、その、不吉な日っていうので、そのひな祭りの日にひな祭りをやらないっていう。
へぇ、ずらしてやるみたいな。
そうですね。
へぇー。
ひな祭りって、いつだ？
え？ 3 月3日は？
あ、3月か。
そうだよね。
そう
だから、だから2月にやってんじゃない？
ああ、なるほどね。
そういうことじゃない。
そうかな。そういうわけではない。
いや、僕は単純にひな祭りがいつだったか覚えてなかった
です。ああ、そうかそうか。
その周辺の別の日にやるんだ。
そうですね。
へぇー、そうなんだ。おぉ、すごいね。そういうのもあんだね。
ね、意外と残ってるんだなと思って。
残るね、そういうのね。
ちなみにさ、そういう土地が違うとさ、こう、
うん、
なんか多い名字って違ったりするじゃない、
うんうん、
違いますね。
なんかあるの、この名字やたら多いみたいな。
いや、それってさ、他に住んでないと分かんないよね。
あ、まあまあね。
ああ
、俺それこそ自分の名字多かったですね、地元の。
ああ、多そうだね。
あと石垣っていうのが多かった。
石垣、
うん、
やっぱあるんだろうね、そういうね。
ね、なんかあれはまあまあまあ単純にそのね、家系の人間がどんどん増えてるから、まあそれはその辺に散らばるよねみたいなことなんだろう
か。まあまあまあ、そうだね。 あれだよね、俺たちの名字では一番帝王軍が珍しいよね。
ああ、そうですね、うん、なかなかいないですね。
なかなかいないよね。
なかなかいないね。やっぱり帝王くん家の方というか実家の方だとその名字多かったりするんだ。
それ僕の住んでた市内では、うん、僕ん家とおじいちゃんおばあちゃん家みたいな感じですね。
あ、じゃあそんなに多いわけではないんだ。
へ、我が家だけみたいな感じですね。
へ、
そっかそっか。僕の知り合いじゃないけど、あれだよね、テレビのさ、お笑いコンビの銀シャリっていう、
うんうん、
はいはいはいはい、あのちっちゃい方ですよね。そうそうそうそう、珍しいの。
うなぎって名字
だ。そうそうそう、
へえ、
すごくね。コンビ名が銀シャリでうなぎって名字なので、
なんかその辺から
もううな重じゃん、
取ったのかな、
うな重じゃんそれ、うな重。
それどっから来るんだろうね。うなぎ屋だったのかな、やっぱり。
やっぱ何かしらの関連性があるんじゃない。
あるんだろう、
うん、と思いますよ。
うん、なんか私そう時代がはっきり覚えてないけど、うん、なんか名字持ってる人って偉い人たちだけだったんだけど、普通の人たちも名字みたいなお触れが出たらしくて、
う
ん
うんうん、持っていいよっていうね。
明治時代ですかね、それは。
あ、そうなん
だ。その辺だったと思います。
うんうんうん、
ね、自分でつけらんねえから、
うん、
なんかお寺のさ、お坊さんとかにさ、
うん、はいはいはい、
つけてくった人も結構多かったらしいのね、やっぱね。
へえ。
つけた人もいるらしいんだけど。
え、でもそれでうなぎってつけるっていうのもちょっと信じらんないけどね。
太ってたら欲しいんだね。
マジで。
わかっけ。それかうなぎが大好きだったから。
ね、いや単純にうなぎ取る仕事してるから、じゃあうなぎの人みたいな感じでうなぎってついたのかなとか思うけど、前に見たので新妻さんっていうのがいて面白かったですけどね。
いいね、いつまで取ってもね。
あの江ノ島歩いてる時に表札見かけて、新妻さんってすごいな、新妻さんの新妻さんっていう話になるのかなと思って、ちょっと面白い。
なるんだね。
結婚した直後がね、
あれだろうね、本当にいつまでたってもだよ。
まあ確実にそういう時はネタにはされるよね、結
婚したとか。
いやもう絶対恥ずかしいですよね。もうそんな、
いや読み方がそうかどうか分かんないけどね。
ああ、
うん、
いやでも新妻でしょ。
どう分かんないよ。あれは あら妻とかさ、なんかそういう、
ああすかな、
ちょっと難しい読み方するパターンもあるからね。
いやあれだ、でもその名字のさ不思議なところはさ、
うん、
例えば新妻さんっていう女の子がいるとするじゃん、
うんう
ん、
でもしその子結婚して名字が変わったらは、名字は新妻じゃなくなっちゃう。
ほう。
そうだね。新妻になったら新妻じゃなくなるみたいな。それも、まあまあ確実にネタにされるよね。
不思議な、このね、素晴らしい名字だね。
そうね、どうみたいな。これどうこの現象どうみたいな。ことですかね。
そうですね。
そうね。でも名字ってさ、あれ、あの、読み仮名統一してほしいのってちょっと思ったりしない？
ああ、ほら、ある。
古谷さん。かと思ってさ、古谷さんって言ったら古谷ですって言われるみたいなさ、
あれ、はいはいはい、
小谷さんもいいんだぜ。
そうそうそうそうそう、
はいはい、
え、そっちみたいな。
あれ本当に、
あれどこの段階でど何がどうなってそうなっちゃったのかな、なんか統一してって思うよね。
いや、あれなんじゃないかな、やっぱ地域性みたいなのはあるんじゃない。
うーん、多分ね、はいはい、そういうところでなまってったりみたいなところでっていうのもあったりするんだろうけど。
そうそうそう、例えばさ、さっきの古谷さん、
うんうん、
ね、古い谷があったから、まあ、まあよくわかんないけどさ、
うん、
ね、古谷、うちは古谷だって言って、
うんうん、
一方その子のさ、すげえ遠くでさ同じように思ってつけた人は、うん、じゃあうちは小谷だなみたいなさ。
まあまあそういうのもあるかもしれないしね。
そうそうそう、だから同時期に違う呼び方で出てきちゃったから、
同じ文字でね。
そうそう、同じ文字
であれだよね、その書面だけで見てこの読み方を後で別々のところでこう呼び合っちゃうみたいなさ、だからこう手紙とかで私の名前はこういう名前ですって来て、あ、じゃあ古谷だと思ったら本当は古谷だったみたいなさ。そこが生まれて、そこからなんかこうよくわかんないことになっちゃうみたいな。どっちも正式になっちゃうみたいな、なんかそういうのとかあるのかな。
でもあれだよね、そうやってさ、いろんな読み方ができる名字の方がさ、
うん、
なんかまあややこしいけど便利っちゃ便利だよね。
あ、そう？
なんかあの、なんだっけ、おぎやはぎっていうさ、うん、お笑いコンビのさ、おぎってのがさ、
はいはい。
はいはい。
本当は、こぎなんだって。
あ、はいはいはいはいはい。
本当はこぎなんだけど、うん、なんかね、親のなんか、あれかなんかで、家族で引っ越すときに、うん、
はいはい。
その、今まで住んでたところから離れるじゃない。
うん。
だから、うちは今日からおぎだっつって。
そう、なんか、まあまあできるのかもしれない。
周りの人知らないからさ、うん、なんて読むか。うん、今まで呼ばれていた読み方知らなかったから、なんか、こぎという響きが嫌だったらしくて。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
あ、じゃあ、あれだ、まあ、正式にはこぎなんだけど、もうおぎと呼んでくれと、周りに言うみたいな。
そうそうそう、そういうっぽいよ。
へぇー。そうだよね、
みたいなことなんか
戸籍とか変えるとかいう話になるとまた相当大変そうだもんね。
そうだね。
そうそう変えれなさそうだけど、確かに別にね呼び方ぐらいは、ね、
そうそう、だからもしその話が本当だとしたらさ、こぎやはぎなんだよ。
まあそうだね。
確かに響きは悪い。
まあ確かに悪いわね。
こぎやはぎだぜ。
いやでもそれはできるかもしれないけどさ、ほら学校とか例えばさ、そういうところでさ必ずずっと言っていいほど間違えられるわけでしょ。
やだね。
めんどくせえってなるのかなとか思っちゃうよ、ね、
そうだね。
毎回訂正挟まなきゃいけない、いやこぎですっつって
そうですね。
みたいなさ、ね、いや古谷じゃない、古谷ですみたいな。
あ、
いや小谷ですみたいな、どっちでもないんですみたいなさ。
めんど
くさいだろうなとか思う。
今あの将棋のさ名人の羽生さん、
はいはいはい、
はいはい、
羽生さんでさ、
うん、
あの羽に生まれるで、
はい、
羽生さんがさすごいさ、うん、席巻してるけど、うん、もう最近はもうフィギュアスケートの
そうだ、ね、
羽生くんのせいで
そうそう、ああいうやつ、ああいうやつ、
あ同じしか、
あ羽生くんじゃねえのみたいな、あ羽生くん、あそうみたいな。
だからもうあれですよ、もう今その羽生か羽生かでもう大争いですよね。
ああ、まあ、それあるね。両方とも有名人だしね。
そうそうそう。
そうね。
あれですよ。もう完全にあの字はね、ハブでね、
うん、
もうみんな通ってたところをね、
うん、
一回ジェフのね、サッカー選手で羽生ってのがいたんだよ。
ほうほうほう。
その人が一回日本代表にちょろって選ばれた時にね、あ、これ羽生とも呼ぶんだ、みたいなのがちょっとだけふわっとしたんだけど、やっぱりね、ハブの方が強かったんだね。
ああ、
セットポイント。で、ここに来て、フィギュアスケートの羽生くんのおかげで、一気に羽生が。
うん、まあね、俺でもあんま意識しなかったの、確かに同じだね。
そう。
へ、
面白い、ね。
まあ、なんか、あの辺の人たちは、まあ、テレビで見ることが多いじゃない、
うんうん、
だからなんか、ね、あんまり違和感なく聞いてたけど、確かに新聞とかで見たら、振り仮名振ってなければ、確実に羽生くんのことを間違いなく羽生くんって呼ん思って、
ね、そうそうそう。いやー、難しいとこだね、名字ってね。
そうね。もう、何の話からこの話になったんだっていう状態ですけど。ミカエルさんの、あの、大阪と香川が戦争するっていう話からですよ。
脱線しまくりですけどね。
すさまじですね。まあまあまあまあ、このぐらいなんでしょうか、今回は。あ、あとあれでしたね。まあ、あの、ツイッターのハッシュタグはこれで、とりあえず今日は終わりなんですが。
はいはいはい。
まあ、あのね、ミニライブ。
ああ、ミニライブについての。うん、そうね。まあ、あれですよね。
うん、
まあ、それに付随してじゃないけど、ほら、
うんうん、
あの、来てくれた俊生くんがね。
はいはい。
そうそうそうそう。
そうでしたね。
我々のリリックビデオを、
ね。うんうんうん。
作ってくれた。そうですよ。
先生、リリックビデオって何ですか？
リリックビデオっていうのはね、歌詞のビデオだよ。
説明になってね。まあ要はあれだね、文字を抜き出してそれをこう、うん、まあまあビデオ風に PV 風にするというか、
うん、そうそうそうそうそう
するみたいなやつ、
うん、作ってくれたんだよ。
俺もうまく言えないけど、
うん、
そうそうそうそう、青空キャンバスもね、
そう、
うんうん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
見ましたよ。
うん、
いいです
ね。見ましたね。
いいですね、あの青空の素材が。
そうですね。そうそう。空の素材の上に、こう、文字が漂っていくというか。
そうそうそうそうそう、そう、ね。いろんなモーションのね。ありがとうございます。あれですね。うん、ああやって歌詞を、ね、 見ながらだとね、よりこうね、曲の。
あ、でもそれは本当そうだと思うね。ね、
うん、うん。だいぶ聞こえ方変わりましたよ。
変わるよね。
そうそうそう。あの、ね、聞いてるだけだとどうしても歌詞って聞き流しがちだけど、そうそうそう、ああいうので出てくると、こう、ちゃんとこう、歌詞飲み込めるというか、飲み込みやすいというかね。そうそうそう、感じがあるね。あ、いいっすねって思いました、普通にね、
うん
うん。ほら、今までの PV だと歌詞ってそんなにクローズアップされてないじゃない？
うん、そうだね。
そうそうそう。
一応乗っかってはいるけども。
うんうん。そうそうそう。なので、あれはいいねって普通に思っちゃいましたね。
うん。
うんうん。
嬉しい。
ありがたい。
ありがたい。
僕、ツイッターにも、こう、ちょっと返事して書いたんですけど、うん、こう、田んぼのね、その青空と一緒に、こう下に水田が広がってますよ、みたいな、その絵が差し込まれてて、それをこう結構深夜に見ちゃったもんだから、うわ、田舎帰りてーって
なりました。ホームシック。
まさかのホームシック。
そうそう
そう。そうか、そうか。え、やっぱ恋しくはなるんだ。結構
そう、
ね、都会出てくると二手に分かれるじゃないですか。
そう
ね、都会楽しいぜ、田舎になんか帰りたくないぜ、ヒャハーっていうタイプと、あ、この都会の人混みっていうのはちょっと疲れるなーってなるタイプと。
うん、
よくは、
まあ、ヒャハーってなってる人も、
うん、
結局、あ、なんか気づかないうちに目の下のクマ濃くなってますけど、みたいな現象起きてると思うんですよ。
あ、まあね。
うん、
いやいや、やっぱね、住んだ、住み慣れたとか、生まれ育ったところ、
うん、
やっぱね、やっぱそこにはね、まあ、叶わないとは言わないけどさ、たまには戻ってね、
そうそうそう、
戻りたいなってことはあるでしょうよ。
たまには大きい空でも眺めてゆっくり過ごしたいわ、みたいな気分にはなりますもんね。
そう、ほんと、空の広さはもうだいぶ違いますからね、
そうね、
本当に。
そうだよ。
そうだ
よ
ね。
そう、僕、すごいなと思ったのが、この間、免許取りに地元帰ったっていう話しましたけど、うんうん、その、なんだ、教官、その一緒に運転してくれるおっちゃんが一人ついて練習に付き合ってくれるわけじゃないですか。まあそしたら、そのなんか、ああ、今東京住んどんや、何してんのみたいな話を、まあ振ってくれるわけですけど、
うんうん
うん、いやーまあ、東京、なんか憧れていきましたけど、まあ実際結構しんどいですわみたいな話をね、こうして、なんか、ああまあ住むんは田舎がええわってなんかこう言ってくれるんですよね、その教官の人が。
うんうん、
そう、でもなんかこう結構その、いや住むんは田舎で別にええわって言えるって逆にすごいなって思ったんですよね。
なるほどね。
そのなんか結構あの、それこそ18歳の時の、うん、そう、高校3年生とかか、
うん、
の僕とかそうでしたけど、
うん、
まあなんかその東京、もともと京都の方の大学行こうかなって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
まあでもなんかその東京でなんかこう成功しないと意味ないっしょみたいな、そういう感覚がなんかあったんですよね。
うんうん、
こうでもなんかそれによってなんか結局なんかこうよくわからん競争みたいなのにこう結果巻き込まれたりだとか、
うん
う
ん、
そう、実はみんな内側に引きこもってるけど結構周りのことピリピリした目で見てたりとか、
うんうん、
でなんかそういうのでこう結構しんどい思いとかってちょっとするじゃないですか、
うんうん、
なんかそういうのからこう一周回ってこう住むんは田舎がええよってなんか言えるって、
あ、
すごい、その境地にあなたは達したんだねってなんかその運転の練習しながら思いましたね。
なるほどね。
むしろなんか今の話を聞きながら、あれ、手よく田舎帰るのかなって今ちょっと思って
た。今帰んないですけどね。
うん、
そうそうそう。
いや、でも、ある程度俺もそう思ってる部分はあるけどね。今住んでるところが別にそんな都会ではないから、俺自身は。
うん、うん。
そうそうそう。そうそう。
まあ、そこのね、うまい具合のところをついて生活していくっていうのがいいんじゃないかなって、まあ、そこで思いましたね。
思うね。
そうな、 結局、まあ、春さんの住んでるところは、まあ、わからないけどさ、うん、俺が住んでるところってのは、まあ、もう、ちょっと1時間ぐらいですぐ東京に行っちゃうような場所だからさ。
はいはいはい、はい。
だから、その、なんだろう、一時期ね、その、地方からの出身者っていうの、
うん、はいはいはい。
の人たちと結構さ、一緒にいる時間が長かったりしたんだけどさ、
うん、
やっぱりその、なんだろう、やっぱり東京に対する、まあ憧れじゃないんだけどさ、
うん、
なんかみんな何かを目指してね、
そうそうそう、
そうそう、だからそれはやっぱりそっちに住んでないとわからない感情なんじゃない？
うん、だと思いますね。
どうしたって、どうしたってね、そう、そして東京に住んでいる約半分近くの人が地方出身者っていうね。
そうそうそう。
ああ、なんかでもそれは聞くね。
そうそうそうそう。
実際東京に。
実際の東京の。
うん、そうそうそう、いる人は都会人ではないみたいな、
そうそうそうそうっていう話もあるからさ、
うん、
まあね、
まあなんか
でもあれですよ、
うん、
あれです、あれだよ、まあずっとね長年東京とかに住んでたらたまにね実家とか地元に帰って、
うん、
心を休めてっていうね、
そうそうそうそう、
人もいっぱいいるよ、
うん、うん、なんかあれだね、その中でこうある程度大切なものを忘れないでいてほしいみたいな雰囲気にはなるよね。
そうそう、心の隅にね止めとくのと止めとかないのとでは、ね、だいぶ違いますからね、
うん、なんか追われすぎちゃってもねみたいなのはあるよね、確かに、
うんうん、
う
ん、ね、まあ来たからこそのね出会いもあるわけですからね、
そうそうそうそうそう
そうそうそう、それが大事、
そうそうそう、
それは本当そうですな、
ええ
、じゃああれですな、東京で使えてしまった方にはぜひ青空キャンバスのリリックビデオを見ていただ
きたい。ああ、そうです。その終わり方いいですね。
そうですね。はい。まあぜひ今回のね、はい、番組サイトからもリンクを貼っておきましょう。こちらの。
あ、お願いします。
リリックビデオの方に。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまあそんな感じですかね、今回は。
そうですね。
うん、時間的にね。
うん。そうだね。
おう。じゃあまあそんな感じで今回29回裏ということで、はいはい、まあ、次回30回ですけども、
ああ結構あれだし
な、なんかあるんですか、
なんか節目
もちろんありますよ、
なんか
大きな、
あ、楽しみ、楽しみにしてます、
そうですよ、あれで音がめ
フェスの、あれかな、あれかな、アニキャスフェスがあるのかな、第30回
アニキャスフェスかな、アニキャスフェスやるかじゃ
ん適当なこと言うまあそういう感じで、はい、まあ次回はあれかな、音髪フェスの話を中心にしたりするのかなっていう感じしますけど、はい、
そうですね、
ま
あ、今回触れられなかったね、お便りとかもありますので、
あ、そうですね、
そうですね、
はいはいはい、
ぜひ読ませていただきますので、はい、楽しみに、
お楽しみに、
ね、楽しみに、
はい、ということで、はい、じゃあ29回裏でございました、
はい、
春でした、
イエス、
あ、パナでした、
ていちゃんでした。
さよなら。
はい。
バイバイ。